皆さん、こんにちは。装林社中のメンバーがお送りする社中ラジです。この番組は、装林社中のメンバーが日本全国で自然の中での体験活動に取り組んでいるゲストを招きし、お話ししていくラジオです。今回は第22回お届けするパーソナリティは、装林社中共同主催の小沢です。よろしくお願いします。ゲストにお招きするのは、自然教育研究センター、通称 CES の村上智和さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
村上さん、ちょっとニヤニヤしてますが ちょっと硬かったですね、僕。
いや、いつもね、お会いする環境とは違う環境なので、今ちょっとニヤニヤしちゃってますが、
はい。じ
失礼い
ゃあ、
たし
い
ま
つ
し
もと
た。
違うんですが、はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい。ということで、今日は、僕ら CESCS ってね、いつも呼んでるんですが、で、村上さんのこと、友ってね、僕いつも呼んでるんですけど、今日は友でいいですか？
大丈夫です。
はい。じゃあ、ラジオの中でも僕アポロでやってますので、じゃあ、友とアポロでお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。じゃあ、今日はお聞きいただきありがとうございます。
とんでもないです。ありがとうございます。
はい。自然教育研究センターとか CES ってね、僕らの業界ではとても有名な団体なんですが、このリスナーの皆さんにちょっとわかるように、団体のことだったり、プロフィールについて少しお話しいただければと思います。じゃあ村上さんお願いしま
はい、
す。
改めてよろしくお願いします。自然教育研究センターとアポロからね、紹介いただきましたけど、本当に詳しく言うと、株式会社自然教育研究センターというところに所属しております、村上智和といいます。今は、自分の肩書きで言うときにはインタープリターっていうことが多いんですけど、それ以外には多摩地域エリアマネージャーって、こう、勝手に名乗りながらお仕事をしておりますが、
勝手に名乗ってるわ。
勝手にというかね、自分で作ったっていう感じになっちゃう。
なるほど。
そうそう。
なるほど。
今ちょっと語弊がありましたね。地域はね、東京都を中心にビジターセンターだったりとか、自然体験系の施設の運営をしてる会社ですね。大体今20個ぐらいの施設が東京都内中心になって、それぞれに、こう、インタープリターと呼ばれているスタッフが、配置して、配属されて、お客さんに自然のこととか生き物のこととか紹介しているような会社になってます。
なるほど。
で、僕は、今ね、多摩地域エリアマネージャーって言ったんですけど、東京の高尾山だったりとか御岳山とか奥多摩にあるビジターセンター。具体的に言うと高尾ビジターセンター、奥多摩ビジターセンター、御岳ビジターセンター、あとは山のふるさと村ビジターセンターというところを、ちょっとね、ぐるぐる回りながら、横断的な取り組みをサポートしたりとか、人材育成しているような立場にいます。
なるほど。ありがとうございます。ビジターセンターってやっぱ東京都内にも結構あるんですか？
そうですね。僕たちがそのビジターセンターって名前がついてるだけだと、そんな多くないんですけど、ビジターセンター的、自然のことを紹介したりとか、生き物をこう飼育したりとか、施設も含めて、結構たくさんあって、その中でもほんの一部僕たちが運営しているのが20個ぐらいって感じですかね。
なるほど。なんか僕はこの仕事する中で、ちょっとびっくりしたんですけど、二子玉？二子玉川とかにもありますよね。
あ、そうそう。二子玉川公園っていう、二子玉駅の近くに新しくできた公園にも、ビジターセンターって名前がついていて、本当に昔、あそこは公園がなかったんだけど、新しくできた公園の中で、体験を促したりとか、自然のことを紹介しているようなスタッフがいるようなところですね。
なるほど。ビジターセンターって、ごめんなさい、僕ね、ビジターセンター今、改めて、管轄がどっかあるんですか、あれ。公の施設になるんですか。
そう、ほとんどはね、自治体がこう持っている施設。例えば、今、アポロが言っていた二子玉川公園のビジターセンターなんかは世田谷区だし、あと僕が、回ってる山の方のビジターセンターは東京都のビジターセンターなので、ほぼ、僕たちが、運営させていただいているようなビジターセンターは全部が、自治体のビジターセンターになるような感じですね。
なるほど。僕は高尾地域もよく行くんですけど、高尾の599ミュージアムも、あれはビジターセンター？
適機能があるというふうな言い方をすることがあります。 で、あそこも
あそ
ね、
こも、うん。
そう、僕たちの、スタッフがイベントのお手伝いでお邪魔してるんだけど、あそこは八王子市の施設になりますね。
そうだったんだ。全然分かってなかったですけど、あそこに行けば友に会えるんだと思って、今日は友がいますかってよくね、言いに行くんだけど、そこでは僕一回回ったことないですね。例えば、飛び回ってる
そう、
とこですね。
もう最近ね、現場に出ることが少なくなって、一時たまにビジターセンターに行ったらロッカーに張り紙があって、知り合いの男の子が、友に会いたかったですっていう手紙が貼ってあって、申し訳なかったなっていう経験が何度もあるんですね。
なるほど。じゃあ、そのエリアマネージャーとして、まあ、その多摩エリアを飛び回ってるということで、村上さんのブランディでしたが、実は僕は友とは、ね、ビジターセンターの仕事じゃなくて、他のね、イベントとかでもご一緒してるので、まあ、今やってる活動についても少し、友から聞きたいなというふうに思うんですが、ビジターセンターの活動と、それ以外のイベント的な活動等みたいなのが結構多い感じですか？
そうですね。今、ビジターセンターに関わるところだと、ビジターセンターが、こう、協力して、協働して何かやりましょうって言った時のサポートだったりとかがメインで多かったりするんだけど、それ以外には、それこそね、アポロと、もう半年に一回今お世話になってる、ゴーアウトキャンプ、ゴーアウトジャンボリーっていう野外フェスティバルの中で、子供とか大人がね、遊べる場所。このラジオでも、18回のね、回で、ゲストで来られてましたけど、ユタと一緒にやってることも、その中の一つだし、あとはね、最近、まあ一番ウェイトが大きいかなというのは国立公園。日本の国立公園の中のストーリーを作るっていう業務が、ここ3、4年ウェイトが大きいかなっていうような印象があります。まあただ、さっきのビジターセンターの取り組みも、今の野外フェスティバルのね、取り組みも、あとは国立公園の取り組みも、なんか全部そんなにこう、僕の中の感覚は別のことをやってるってわけじゃなくて、なんかその場所の自然のことを、まあ、楽しんでもらったりとか、ちょっと知ってもらったりとか、そんなような取り組みの場所が違うだけっていう印象が今すごく強いかなって感じですかね。
なるほど。じゃあ、なんか僕はこのね、イベントの、さっき言ったゴーアウトキャンプとかジャンボリーってところをお手伝いさせてもらってるんですけど、じゃあなんかこう、今や CS でこう取り組んでる活動とか、友が取り組んでる活動と、あんまりこう、僕はこうすごい先鋭的なことやってるなっていうふうにね、思いながら、どっちかといえば僕はこう、野外教育とか、冒険教育みたいな、なんかそういう立ち位置でいつも仕事することが多いから、野外イベントに関わるとか、なんかすごく、こういう切り口もあるんだなっていうふうに、結構衝撃を受けたようなイメージがあるんですけど、じゃあさっき言ってた、まあ、イベント的なゴーアウトの活動とか、あとはその国立公園のインタープリテーションのこともこの後聞いていきたいなと思うんですけど、まず、この音楽イベントのこのフェスみたいなのにこう関わるようになったきっかけって、なんでここに食い込んでいけたんですか？
もう具体的には、ゴーアウトキャンプ、ゴーアウトジャンボリーって、前のね、このシャチュラジでも紹介されてましたけど、ゴーアウトって雑誌を出版されている会社さんが、主催してるんだけど、あるイベント、その時はね、ゴーアウトじゃなかったんだけど、東京の都心で、出版社さんがやるイベントの、もう本当にイベントのホームページ、で、そこのお問い合わせフォームにメールしたんですよね。多分本当はそのお問い合わせフォームって、お客さんがね、イベントのことを問い合わせると思うんだけど、私、村上と申しまして、その時ね、高尾さんが軸足だったから、高尾さんの、こういうところで働いてますと。で、御社の、こう、イベントで、なんかご一緒できればと思いますが、いかがでしょうかみたいなのをメール送ったんですよ。
すごい、
まあ、
飛びつ
返
き
信く
がいい
れない
と。
だろうと思って、誰も送ったんだけど。そう。で、そしたら、まあ、本当に返信いただいて、ぜひ一緒にやりましょうって言ってもらって、で、その時は、都心の代々木公園のイベントで、高尾の、こう、まあ、スライドショーというかね、紹介をしたっていう感じ。で、ただね、それ、ちょっとね、きっかけというか、自分の中で感覚があって、ビジターセンターとかにね、来る人って、もう、すげえ狭いなって印象があったんで、 ビジターセンターってものを知らないと来なかったりするかもしれないし、で、これは僕の中の今の一番の課題なんだけど、なんかビジターセンターってこう公民館というかこうつまらない場所というかね、一回マーケティングのね、会社の人とちょっと取り組みやったことがあるんだけど、ヒアリングをしたらね、小学生とかおじいちゃんとかおばあちゃんしか行かない場所って言われちゃったりとかしていて。
なるほど。
なんかね、こう届けたいものがあるのに、来る人が限定されてるから、なんかそこがすごくね、もどかしいというか、こう、焦りとか劣等感があった感じかな。だからなんか、別の場所でできないかなっていう思いがずっとあって、で、まあそのお問い合わせフォームに返ってきた返信で、まあそのイベントに関わることになって、じゃあゴーアウト。その時はね、当時ゴーアウトキャンプ、ゴーアウトジャンボリーってイベントの中で、子供向けのコンテンツが結構課題だったみたいで、何かできませんかねっていうところから始まったような感じでしたか
なる
ね。
ほど、なるほど。いや、なんかその飛び込み営業の結果、今、今年のね、9月のゴーアウトキャンプなんかは、本当にファミリー向けだったり、子供のコンテンツではこれがありますみたいに出してる、子供のコンテンツのこれがありますは、まさに友が、今ね、現場でこう監督してもらいながらやってるから、なんか、すごく広がりを見せたってことなんですかね。
結果的にはそう見えるかもしれないんだけど、その裏には、アポロとか、それこそ、国際自然学校だけじゃなくて、ホーラー市自然学校だったりとか、岐阜県立森林文化アカデミーだったりとか、一緒にやってるメンバーの顔があるから、こんなことできるかなって言えるんだけど、僕たちだけ、CS だけのこうコンテンツだと、やっぱ結構狭いというかね、それぞれ、各団体の特色を合わせて、こう、まあ、提案じゃないけど、相談できるところあるから、そこはね、結果オーライだったかなって感じはするけどね。
なるほど。いや、僕は、なんかその広げ方とか、こう巻き込み方が、ああ、そうだね。フィクサーみたいな感じ？
フィクサーってさ、ちょっとネガティブな、黒
イメー
魔字があるから、
ジ
ちょっと、言い方変えてもらった方がいいかもしれない。フィクサーってなんか、
プロデューサー的な？で、まさに本当プロデューサーの動きを友がしていて、こう各団体で、いや、僕もこのやっぱゴーアウトのイベントってすごく学びになってるし、こう、ね、何よりもやっぱ仲間のつながりがすごい、あって、で、さらになんかこの、ね、さっき多分友が、抱いていたっていう、まあ、劣等感っていう、実は僕も感じてたから、そのイベントとかにね、出る、僕はミヤタケヒロさんってアーティストの方に、前にこの、総林社中のね、イベントにも出てもらったんですけど、そこで言われた言葉がすごく心に刺さって、野外教育は、フォントがダサいですよねって言われた。
それそうだね、それね、ちょっと今日頭にあった一つのキーワードなんだよね、こう見せ方とかね。
そうだよね。いや、だからね、それがまさにこの、僕はゴーアウトとか参加することによって、あ、もっとこの、なんかライトでポップにするとか、まあ、僕らはなんか大事なことやってるんだとか、なんかそういうふうに、どうしてもこう大冗談に振りかぶっちゃうけど、じゃなくて、もっとこうお客さんに届けやすいとか、お客さんが興味を持つようなきっかけみたいなのが、あ、なんかそのゴーアウトではすごく学べるなって思ったし、なんか友がやってるイベントは、ビジターセンター的なのかもしれないけど、すごく、なんだ、イベントで、こう、参加したいって思えるような、可愛かったり、綺麗だったり、触れやすかったり、なんか、それは、あ、やっぱこういうイベントに、の仕掛け人というかね、仕掛けていく中で、あ、友がすごい、ゲットしてきた力なんだろうなっていうふうに思って、僕はいつも勉強になってますと思ってます。
ありがとう。まあ、ただこれも改めて言うけど、結果はオーライで、ちょっとこれも、なんだろう、ずるいところもあってさ、自分たちでやっぱりそういうこう、焦りとか、もっとこうなったらいいなっていう部分を、なんかこう、助けてもらうじゃないけど、こういうところと一緒にやれたらなって思って、問い合わせフォームに書いたっていうのも一つあったかな。なんか
なるほど。
別に全然こう、自然体験って言葉もあんまり知らないし、ね、自然学校ってことを全く知らない人たちが、でも外に出て、テント張って、雨の中、レイウェア着て、 過ごしてるってこと、結構一緒じゃないかなと思ってね。で、もし、こう、広志たちと一緒に、こう、自然の中で遊べたりとか、なんかできるんだとしたら、いいフィールドなんだなと思っていたっていうのは、なんか今思い出して、ところかな。
なるほど。いや、なので僕はいつもね、そのイベント楽しみにしてるし、年にね、2回ぐらい、ある中に、お呼びいただいて、いつも学びになってるなって思っていて、で、さっきね、友が、もう一個力が入れてるっていうことで、国立公園のインタープリテーションとか、あとは、ね、地域のインタープリテーションとか、いろんなものに関わってるなっていう思うところも、多分こう、いろんなこの戦略がある、こう、イメージの中で 友がこう、仕掛けてんのかなってちょっと思っていて、なんかこのあたりの話もちょっと聞いてみたいんですけど、国立公園のインタープリテーションの仕事とかってどんなのがあるんですか？
そうね、もうアポロに行ってもらうと、なんかすごくこう、うまくやってる感が出ちゃうから、それにうまく乗ろうかと思ってるけど、ちょっと本当はそんなこともなくて、もう試行錯誤なんだけど、なんかね、国立公園とか地域のインタープリテーションとかっていうのは、これ大まかに頭の中にあるのは、その場所とか、その地域ってどういうこう価値があるのとか、なんでこういいとこなのってことを探っていくことなのかなっていうのがイメージであるんですよ。で、これ、とね、この仕事を始めて今15、6年経つのか。だけど、結構ね、大部分頭の中にあったモヤモヤがあって、インタープリテーションってなんでやってんのかなっていうのがずっとあったんですよ。で、俺大学の時に動物の勉強してて、で、その、なんか大学でやってた自然保護のボランティアでインタープリターっていうのを聞いて、ああ、いいなと思ってやったんだけど、当時はもう自然に超詳しい人が、歩きながら、この花はね、とか、あの鳥はね、とかって言ってるのがインタープリテーションだと思ったんだけど、ただいざ仕事始めるとね、花の名前とか、動物のこう暮らし方とか説明するんだけど、で、結局それが何なのっていう疑問がずっとあったのよ。そんなに花が好きな人だったらね、ああ、納得してもらえるんだけど、もう初めて見る花の名前を聞いたところで何の意味があるのかなってずっとモヤモヤしてたんです。で、なんかここ6、7年かな、そのインタープリテーションって何なのかなっていうのをちょっと改めて勉強ができる機会があって、してみたら、そもそも花の名前伝えるんだとしたら、それにはこう意味がある。その花の名前をそこで伝える意味があるべきだっていうことがあってさ、なんかそれもただ名前を知ってもらいたいとかじゃなくて、そこの地域を象徴するものがこの花だから、お客さんに伝えましょうね、みたいなことの解釈ができたんだよね。国立公園のインタープリテーションだったりとか、地域のインタープリテーションも、結局はそこには生きてる生き物だったりとか、そこにある文化とかの、こう、背景を掘り起こしていくんだけど、結局、何がそこが特別なのかとか、何が意味があるのか、っていうことを洗い出していく作業だなって今思ってるところがあるんだよね。だそれもインタープリテーションの一つなんだろうなと思っていて、一番ね、今印象的なインタープリテーションの、例がね、東日本大震災の中で、震災遺構って、震災で壊れちゃったこう建物とか残してある場所があるじゃないですか。これたまたま宮城県に行った時に、その震災遺構に立ち寄ったんですよ。ただそれはね、トイレに行きたくて、その近くにトイレがあったからたまたま立ち寄った。で、なんかすごく悲しい出来事があった場所なんだなっていう記憶しかなくて、で、しかも周り見てみると新しい建物ばっかりで、あ、やっぱりここがその震災の被災地なんだなと思っていたんだけど、そのね、震災遺構倒れた建物の周りに展示があって、その街がどういうふうに復興してきたかって歴史が書かれていた。しかも簡単に。立ち寄ったのが5、6分なんだけど、そこの街のね、なんかこう、ストーリーが見えて、自分の中で超残っちゃったんだよね。きっと、そこでね、震災が起きましたってことだったりとか、あとはね、犠牲の方が何名ですっていうような情報も出てくるんだけど、多分この展示は、そこがメインで伝えたいことじゃなくて、きっと、その街が、こう、未来を見て復興してきたっていうことを伝えたかった点じゃなと思ったことがあって、なんか聞くインタープリテーションって、 情報を伝えるだけじゃないなっていうね、記憶がすごくあったかなと思いました。
なるほど。なんかストーリーテラーみたいな感じなのかな。なんかこの背景を伝えたりっていうところに本質があるって感じ。ってことか。
今ね、マポロが言ってもらったストーリーって言葉と本質っていうところが今一番頭の中で、最近俺の頭の中であって、ストーリーが、まあ、掘り起こしていく作業を国立公園でもしてるんだけど、そうすると、多分、そこの特別さが分かったりとか、あとは、印象に残ったりするっていう、こう、機能もあると思うんだよね、ストーリーって。ポイントーションって、さっきね、ただ、花の名前とか動物の暮らしとか言ったけど、それを道具にして伝えたいのはその場所の物語だったりとか、そこの場所の感じを伝えて、で、さらにその先には特別だって思ってもらえるとさ、守ったりとか、場所がこう、なくならないように行動につながったりとかっていうきっかけになると思うんだけど、なんかそこなのかなっていう理解が最近してるかな。
なるほど。いや、なんかそういうような話を聞くと、なんか僕も、インタープリテーションのなんかこう、見え方がちょっと、なんか解説員みたいなの印象がちょっと強かったんだけど、まだなんかちょっと違う側面があるんだなって、なんか今、新しい発見だな。
だからガイド、その先頭に立ってお客さん連れて、ガイドをすることがインタープリテーションと思ってたんだけど、多分今はもうコミュニケーションの方法かなと思って。だから自然ガイドって呼ばれてる人だけが使うものじゃなくて、今国立公園の取り組みの中で言ってるのは、もしかしたらお土産屋さんもそうなることができるかもしれないし、タクシーの運転手もそうかもしれないし、あと泊まったホテルとかね。で、これはお客さん、来訪者、そこに訪れる人の視点から見てみると、ガイドに参加するって結構こう、まあ、少ない人かなと思うんだけど、食べたりとかお土産買ったりとか泊まったりって結構大部分の人がするじゃないですか。なんかそういう人たちと一緒にその場所のストーリーを共有して、その人たちならではの表現がされていくっていうのは、なんかいい形なのかなって思ったりしてました。
なるほど。いや、なんか僕、世界自然遺産の、お仕事で、この間、やんばるに行ったんですけど、そこで、やんばるのホテルで、このね、今ね、出したんだけどね、読み方がちょっと怪しいから、ちょっと伏せますが。そこのホテルの方が、なんかシェルパみたいな形で、そこの集落のストーリーを伝えたり、お食事もそこの現地のおばあが来て一緒に作ったりとかするっていうのを聞いていて、なんかこのコミュニケーションの一つなんだみたいなのは、確かにそういうことなのかもしれないなって、なんか今すごい、ハッとしたな。なんかちょっと僕、個人的にはなんかちょっと苦手分野だった。インタープリテーションみたいなのって、自分がこう深く関わってきた、どっちかというとファシリテーションとか、インストラクションとか、ガイディングみたいなのは、仕事ではやっぱ多いんだけど、さっきのインタープリテーションっていう言葉を使いながらやるっていうのは、ちょっと僕は自分の畑の中であんまり言語としなかったから、苦手分野、苦手意識があったんだけど、今のなんか友の話を聞くと、あ、なんかもしかしたら、今までもやってたかもしれないなっていうふうに思うし、なんか本質が、ちょっと違うところにあるんだな。ちょっと今、再発見しましたね。
なんか俺もさ、学生の時からさ、インタープリターになりたいなとか、あ、ファシリテーションできる人いいなと思ったんだけど、なんか今、ちょっと振り返ってみると、なんかそもそも人がコミュニケーションするときに、どういうふうにこう、情報をやり取りするのかなとか、どういう心持ちになるのかなっていうことが、まとめられてるじゃないけど、なんか抑えるポイントが整理されてる道具なような気がしていて、そういうものをうまく使って、ビジターセンターでも、そういうところだけじゃなくても、なんかよりいい方向に向かっていくのがいいなっていうのは、なんか思ってることかな。
なるほど。なんかそういうのを聞くと、まあ今の国立公園のなんか付加価値がもっと上がったりとか、だってそこの国立公園に関わる人たちがみんなそういうコミュニケーション の手段として覚えたら、そこの地域にいたときに、ただお土産買いに行って云々じゃなくて、そこでもっとストーリーを聞いて、あ、なんかここってすごいめちゃめちゃまた来たいなって思えるような場所に変わりそうだなって、なんか地域も含め
そう
て、
ね。
なんかすごい可能性があるんだなって、なんか今、思いましたね。
なんか自分も旅行行ったりとかするときにさ、その場所のものを食べれたりとか、その場所だけのものを知れたりするとすごく嬉しかったりすると思うんですよね。多分そういうものを各地に、それこそなんかイメージ広げちゃうと国立公園だけじゃなくて、多分日本各地にそういうものがあるんだろうなと思ってて、それぞれの場所の特別さとか意味みたいなものが各地にできていくといいなーっていうなんか理想的なところかな。
で、なんか今、そういうコミュニケーションの手段が取れたり、その地域のとか、まあ国立公園だったりの、ストーリーが、こう、もう一回掘り起こして、こう、伝えられるような人を養成するみたいなところを力入れてるっていう感じなのかな、と思う。
そうだね、そこも一つ要素としてはあって、インタープリテーションっていう切り口で研修やったりとかってこともあったりするんだけど、その研修自体もガイドの人を対象にするかそうじゃない人を対象にするかによっても内容が変わってきていて、ちょっとそこもチャレンジしていきたいところかなと思ってますね。
なるほど。いや、なんか僕は、この、自分がね、いる業界が、なかなかこう、インタープリテーションという言語を使ってなかったんだけど、でも、友と話をする中で、やっぱこう、インタープリテーションとかね、ファシリテーションみたいなのが、こう、新しい、こう、角度から見えて、あ、なんかこう、やっぱ新しい人と、新しい人、古いんだけどね、付き合いは。
そう、もう10年以
今、
上前やってるからね。
そうだよね。はい。なので、こう、いつもやってる、こう、仲間たちと仕事するだけじゃなくて、やっぱこの、ネットワーキングとか、あとはこの、何かこう実現するために、こう、他のメンバーと、こう、手を携えても、何か仕事するっていうのは、ちょっと、すごい重要だな、というふうに僕は今、改めて思ってるので、はい。まあ、このラジオを聞いてる皆さんも、ぜひ、村上さん、すごくキーマンなので、抑えてもらいたいなと。あれ、お問い合わせフォームに送ればいいんですよね。村上さんとつながりたいですと。
そうですね。そういうこと全く想定してなかったですけど、今これからそういうふうにしようと思います。
はい。まあ、なので、友がやってる仕事、僕すごいいつもチェックして、参考にしておりますので、村上さんの動きをぜひ皆さんもチェックしてほしいなという思っております。はい。なかなかいい時間になってきましたので、村上さん最後、この全国で聞いてるリスナーがおりますので、はい、そのリスナーに向けて、少しちょっとメッセージを最後いただきたいなと思うんですが、お願いしていいですか？
はい。二つ今頭の中にあって、一つは、さっきアポロがね、野外体験の人たちのフォントの話されたじゃないですか。一個、これから特に頑張りたいなと思ってる中では、ビジュアルデザイン、見せ方だとかっていうところも、ちょっと考えたいなと思ってて、スタッフの服装だったりとか、プログラムやるときだったりとか、
わ
ホ
か
ーム
る。
ページ、なんかそれによって、さっきのね、野外フェスの話じゃないけど、こう見てくれる人が変わるんじゃないかなって印象があって、やってることはね、もしかしたらもうすごくこう経験のある方ばっかりだと思うので、やることは変わらなくても、そういう見せ方なんかで相手がどういうふうに印象を持ってくれるかっていうのが違うので、そこもちょっと力を入れていきたいなって、さっきアポロの言葉も聞いて思ったことと、あと一つ、なんかね、このシャチラジにちょっとお邪魔して思ったのは、多分きっと僕たち、まあ、僕自身がすごくそうなんだけど、30年とか40年前ぐらい、こういう仕事がなかった時に、こういうものを作ってくださった方々の、なんだろうね、おかげで仕事できてるなっていう瞬間がかなりあって、で、すごく感謝していると同時に、ちょっとした悔しさもあって、で、よくこう、本当に、20歳とか30歳上の人たちと話すと、結構ね、印象的な言葉を皆さん言うのは、俺だったらこうするのいいなって思ったっていうんですよね。 多分仕事をね、こういう仕事を作った方々は、自分だったらこうするだろうなと思いながら作ったところもあったのかなと思ってて。だから、まあ、アポロとかね、僕らとか、まあ、そんな若くないけど、僕ら世代でできることなんかをこう、どっかのタイミングで皆さんでご一緒できたらなと思っておりました。以上です。
はい。ありがとうございます。じゃあ、このラジオを聞いてる皆さんも、ぜひ、村上さんとお仕事すると違った角度から、今まで自分がやってきた物事を見れると思うので、ぜひ、お問い合わせフォームに ご連絡をいただいて、つながっていただきながら、一緒に新しい時代をね、作っていければな、というふうに思っております。はい。ということで、今の、自然体験活動とか、こういうインタプリテーションとかの時代のキーマンの、CES の村上智和さんにお話を伺いました。村上さん、ありがとうございました。
最後かなりハードルが上がってしまったので、最後の部分皆さん聞き流していただければと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、それでは、本日もお聞きいただきありがとうございました。自然体験活動についてもっと学びたい、一緒に活動を盛り上げていきたいと思った方は、総輪社中で運営するオンラインサロン、桃の部屋へぜひご参加ください。詳細は、総輪社中ホームページからチェックしてください。お待ちしております。次回の社中ラジですが、9月8日月曜日に配信をしたいと思います。ぜひそちらの配信もお聞きください。では皆さん。また会いましょう。ありがとうございました。